マタイの福音書4章5節から11節です。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて行った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使えようと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて使えた。
神様の守り、それは誰もが祈り願っていることです。一日の初めに私たちは、今日も健康が守られますように、仕事が守られますように、家族が守られますように、社会や国が守られますように、そう祈ります。で、車を運転する前は事故から守られますように、そう祈って、車を動かしますね。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。詩編の127:1ですが、そうありますように、私たちはどんなに自分では万全を尽くしましても、それで完全にあらゆる災いから自分を守るということはできません。ですから、それが小さなことでありましても大きなことでありましても、私たちは神様の守りを願って一日を始めます。そして神様はそのように祈るものを守ってくださるのです。詩編の121編に神様の守りが美しく歌われています。聖書を開くことができる方は、どうぞ開いてください。新改訳聖書で私を読みますが、詩編の121編、声を出して一緒に読んでみませんか。大丈夫ですか。はい、では、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。聖書は、あなたを守る方はまどろむこともなく眠ることもないと言っていますね。警察や消防、救急の人々は、私たちが眠っている真夜中にも私たちの命を守るために働いてくれています。それと同じように、いや、それ以上に神様は1日24時間1週7日休むことなく私たちを守っていてくださる。それがこの詩編の中に書かれていましたね。他にも神様の守りを描いている箇所はもうたくさん聖書の中にありますが、イザヤの 41:10 に神様の守りが力強く宣言されています。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。右手というのは、まあ大抵の方は右手が利き腕で、右手の方がね、力があるかもしれませんね。神様の全能の力を意味するのです。 神様は実に大きな力を持っておられますから、右手全部を使わなくても、たった小指だけでも私たちを守ることができるはずです。でも聖書は言っています。神様が私たちを守るときには、小指だけで十分であったとしても、神様は全能の右腕全部を使って守ってくださるのです。神様は何事をなさるのにも真剣なお方です。力の限りを尽くして行われるお方です。手抜きをなさらないのです。神様は人間に心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいと命じられました。この神様が私たちを守るのに、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてなさらないわけがありません。神様は真実のお方です。詩編が言うように、主はあなたを守る方です。神様が私たちを悪から守ってくださるというのは、しかしながら私たちが悪から全くかくまわれるということではありません。悪そのものがなくなるのは世の終わりまで待たなくてはなりませんから、世に生きる限り私たちは様々な悪に遭遇します。苦しみを味わうことでしょう。しかし神様はその中で私たちを守っていてくださるのです。私たちにできる最善のことは、自分の方から悪の誘惑に乗って、自分の心の中に悪を呼び込まないということですね。もし私たちの内側に罪がなかったら、外側にある悪は私たちの心の中には入ってきません。聖書は言っています。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は、悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人が誘惑に陥るのは、それぞれ欲に惹かれ、誘われるからです。ヤコブの一章の13と14ですね。私たちは主の祈りで、私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いくださいと祈ります。これは言い換えるなら、私がやすやすと誘惑に乗ることがないように、神様、私の心を清めてください、そう願うことでもあるわけです。誘惑というのは誰が見ても間違っていること、悪である、そういう分かる形でやってくるとは限りません。むしろこれはいいことですよという感じでですね、良いことのようにして、もっと好ましいもののようにしてやってくる方が実は多いでしょう。イエス様が受けた誘惑もそうでありました。荒野で40日の断食をし、これからの働きのために備えていらっしゃったイエス様にサタンが近づいてきました。サタンが最初にイエス様に言ったのは、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいでしたね。今日の箇所では司会者はその後から読みましたから、3節にそれが書いてあります。人々はパンを求めているんだ、空腹が満たされて必要なものが与えられることを願っている。そのような時に神様の言葉を与えても意味がないんじゃないか。神様の言葉よりもまずパンを与えたらどうだろうか。サタンはイエス様に親切なアドバイスを与えているのです。サタンはイエス様の働きを妨害しようとしています。それをダメにしようとしてやってきたのですが、その意図を隠しまして、自分は本当に親切な助言者であるかのようにしてイエス様に近づいてきました。けれどもイエス様はサタンの意図を見抜いて、この誘惑を、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある、そう言って退けました。皆さん、今日の私たちも同じ誘惑にあっています。神様の言葉を後回しにするという誘惑です。空腹な人にパンを与えることは尊いことです。人には様々な必要があります。食べ物や着るもの、住まうところ、命、それは命を保つための 基本的な必要ですね。また誰もが人と人との関わりの中で自分の使命を見つけ出したい、満足を得たいと願っています。教会はそれを与えるところです。教会はその始まりから飢えた人々に食べ物を与えてきました。裸の人々に着せてきました。病気の人々を看病してきました。社会的な必要のために働いてきました。けれども、イエス様が言われた第一のこと、なくてならないただ一つのこと、神の言葉を人々に分け与えるということを決して忘れませんでした。教会の使命が魂の飢え渇きを満たすことであることをずっと自覚してまいりました。人間は肉体を持った魂ですから、パンが必要です。けれども、人の魂はパンだけでは満たされないのです。内面の糧、神の言葉が必要です。人々の表面の欲求を満たすことができても、内面の求めに応えることができなかったら、それはもはや神様の技ではありません。神様の言葉を後回しにさせようとする誘惑に対して、私たちも注意しなければならないのです。次にサタンはイエス様を神殿の頂きに立たせまして、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。6節ですね。そう言いました。イエス様が聖書の言葉を使ってサタンに答えましたから、今度はサタンも聖書の言葉、ここでは詩編の91編の11節ですが、それを引用してイエス様に信仰のチャレンジを与えているのです。あなたが神と神の言葉に信頼しているというんだったら、聖書に書いてある通りここから飛び降りてその信仰を見せてもらいたいものだ。サタンはそう言ったのです。サタンは聖書を引用しています。でもそれは正しい解釈には基づいていません。詩編91編11節が教えているのは、神様に従う者が神様に従う歩みの中で守られるということであって、神殿の頂から飛び降りるというとんでもないことをしても守られるとは書いていないからです。私たちも聖書の言葉が使われ、そしてあなたの信仰は足らない、愛がないなどと責められますと、そして言葉巧みにそういうことが語られますと、それに応えることができなくなって、本当は聖書の教えではない間違ったものにずるずると引っ張り込まれていくということがあるのです。ですから皆さん、教会で正しい教えを聞くこと、それに養われていることが大切です。イエス様はサタンの誘惑を、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。そう言って退けられました。最後にサタンは、この世のすべての国々とその栄華を見せ、イエス様に、もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。こう言っています。サタンは最初はアドバイザーとしてイエス様に近づきましたね。次はイエス様の信仰をチャレンジするものとしてやってきました。最後にサタンはイエス様にパートナーになりましょう。パートナーとしてイエス様に近づいてきているのです。サタンはイエス様に彼と手を組んでこの世を一緒に治めようじゃないか。イエス様とジョイントベンチャーを提供してきたのであります。しかしイエス様はこれに対してきっぱりと答えています。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。イエス様は真理と偽り、光と闇、善と悪とを混ぜてしまう妥協の道を拒否されたのです。イエス様はサタンの誘惑をすべて何々と書いてある。そうおっしゃって聖書の言葉によって退けていますね。神の言葉によってサタンに勝利されたのです。詩編の18、21に 私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。そういう言葉があります。また、詩編の119の115には、悪を行う者どもよ、私から離れていけ、私は我が神の仰せを守る。そういう言葉もあります。ある人の聖書を見せてもらいましたら、その表紙の裏にですね、こんな言葉が書かれていました。これを守れ、そうすればこれがあなたを守る。これを守れ、そうすればこれがあなたを守る。そうなのです。神の言葉を守る者が、皆さん、神の守りを受けることができる。教会で神の言葉を学び、それを心に宿し、それによって養われ、それを守り、そしてそれに守られる。そんな私たちでありたいと、そう思います。私たちを誘惑から守るもの、それは神の言葉でしたね。もう一つあるのです。それは祈りです。イエス様は弟子たちに、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。そうおっしゃいました。で、これはマタイの26の41の言葉ですが、マルコの方では、祈っていなさいのところを祈り続けなさいと訳しています。祈り続けること。祈ることは大事ですよ。でも少し祈ってやめてしまったのでは、神様の守りを体験することはできません。祈り続けること以外に誘惑から守られる道はありません。主の祈り思い出してください。第一の願い、第二の願い、第三の願い、そして第四の願いから私たちというところに入っていきましたね。その私たちの最初の願いが、日ごとの糧を今日もお与えくださいでした。日ごとの糧を今日も。ですから主の祈りは毎日毎日繰り返して祈る祈りです。そうであるならば、私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。これも主の祈りですね。この誘惑から守ってくださいという祈りも日々の祈りでなければならないのです。誘惑は毎日毎日毎その瞬間瞬間ごとにあるわけですから、祈り続けることが必要なのです。そして主の祈りは、祈りの初心者からベテランの方まで、すべての人の祈りですね。初めて祈る人も主の祈りを祈ることができます。長年祈り続けてきた人も主の祈りをもっともっと深く祈り込むことができます。誘惑というものは誰にでもやってきます。長年の信仰生活をしてきた人には誘惑はやってこない。あるいは聖霊に満たされるという霊的な体験をしたら誘惑から無縁になるというのではないのです。イエス様が誘惑を受けたのは、洗礼者ヨハネから洗礼を受け、聖霊に満たされた後でした。霊的に恵まれた、そういう時ほどかえってサタンが誘惑をしてまいります。私たちが真理に目覚めさせないようにと彼は働くからです。私は誘惑に乗るほど弱くはない、そういうことができる人は誰もいません。私たちは謙虚になり、また自分の弱さを認めて、神様の助けを、誰であっても全ての人が主の祈りを祈るのですから、同じように誘惑からお救いください、神様の助けを呼び求めていきたいと思います。そしてそのように祈るとき、イエス様もまた私たちと同じように誘惑を受けられた、試練を受けられたということを覚えていましょう。ヘブルの4章の14節からこう書かれています。さて私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは 憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。味わい深い言葉ですね。イエス様が荒野で誘惑を受けたのは、私たちのためです。私たちに代わってでありました。アダムとエバはエデンの園で誘惑に負けました。しかしイエス様はそれに打ち勝たれました。それによって人類の失敗を拭い、人類がもう一度神様に立ち返ることができる、やり直すことができる、そういう道を開いてくださったのです。イエス様と共に誘惑に打ち勝つことのできる道をイエス様は切り開いてくださいました。イエス様が捕まえられ、大祭司のところに連れて行かれましたとき、イエス様の一番弟子でありましたペテロは、三度もイエス様を知らないと言って否定しました。ペテロはイエス様への信仰と愛を残念ながら貫き通すことができませんでした。けれどもペテロはそこから立ち直っています。そしてペテロ、これは岩という意味ですが、その名前の通り、教会の礎となることができました。それはもちろん、ペテロ自身の深い深い悔い改めによるものでしたけれども、その背後にイエス様の祈りがあったということを見落としてはなりません。イエス様が、ペテロよ、あなたは私を否むだろう、そう予告されたときに、同時にこう言ってらっしゃいます。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカの22章にありますね。イエス様は、私はあなたのために祈りましたよ。このイエス様の祈りがペテロを立ち直らせたのです。イエス様は弟子たち全体のためにも父なる神様に祈ってらっしゃいます。ヨハネの福音書の17章です。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。彼らを悪いものから守ってくださるようにお願いします。イエス様が、あの最後の晩餐の時に祈られたこの祈り、イエス様は今も天で、実は祈っていてくださるのです。ペテロのために祈られた主は、私のためにも、あなたのためにも、今も祈っていてくださいます。以前もお話しましたが、主の祈り、これは主が私たちに与えた祈りという意味なんですが、それだけでなくて、実は私たちが祈る祈りなんですが、実は主ご自身が祈られた祈りでもあるのです。主イエス様は決して誘惑に陥るようなお方ではありません。けれども、簡単に誘惑に陥ってしまう私たちの弱さを知っておられ、そしてそのことのゆえに、私たちと一緒に私たちの中に入ってくださって、私たちの立場に立って、私たちと一緒に私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いくださいと、祈っていてくださるのです。ですから私たちも祈ります。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。私たちは皆、神様の守りを疑わせようとするさまざまな誘惑に遭います。しかし私たちは御言葉と祈りによってさまざまな誘惑から守られてきました。信仰の先輩の方々はそれをどんなに体験したことでしょうか。そして主は私を守る方、その信仰の確信をいただいてきましたね。私たちを誘惑に陥らせず、 悪からお救いください。皆さん、この祈りを繰り返し心を込めて祈ることによって、主は私を守る方、この確信をいよいよ強くしていこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、この世は誘惑で満ちています。思わぬところに落とし穴があります。私たちの目には良いと思えること、私たちの考えでは素晴らしいと思えることによっても、それによってあなたの御業が壊され、私たちの信仰がダメになってしまうことがいくらでもあります。サタンは巧妙です。私たちがサタンよりも賢くはなく、その策略を見抜くことができないことを自覚させてください。そして御言葉によって心を照らされ、サタンの誘惑に勝つことができるようにしてください。祈りによって誘惑を退ける力を受け取ることができるようにしてください。信仰の戦いを御言葉と祈りによって最後まで戦い抜き、永遠の命に至ることができますように。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。